右官神武というのは中国という大国、うん、世界の文明国家を相手にして対等に使う外交文化政策としてこの右官神武というのがあるわけですよ。これは別に中国と琉球だけでなくてヨーロッパでもそうです。みんなそうです、うん、それぞれの国は常に元首だとかそういういろんな人が交流した後晩餐会を開いたり、うんうん、オペラを見たりとか、今でもやってます、だからそういう交流を常に文化っていうもの芸能というものを使いながら交流していくっていうのが、うん、国際社会だったわけですね、だからそういう意味では右官神武というはまさしくそういう流れでやってると、うん、でその場合の演目は組踊りが中心になっていく、うん、まあ、最初は組踊りではないんですけど、1719年に玉城長君が組踊りを作って、でそれでスタイルを全部整えていくわけです、でその時に、非常にはっきり言って、面白くない面白くない面白くないけども彼らはにとっては組踊りやってる張君や琉球士族にとってはものすごく面白かった、でだけど外から見た人、我々今現代人の庶民から見たら面白くない、あるいは中国から見た人も面白くない、絶対そうだと。ところが琉球士族にとっては最高の芸術なんですよ。これどうしてかというと、これだけの音楽、うん、これみんな練ってきてるわけですよね。でもう8886形式の唱えだとか、でこれは素晴らしいともう思ってるわけ、でこんな素晴らしいものをお前たちは分かるのか理解できるのか、うん、私たちは野蛮な国じゃないですよ、うん、文明国家ですよと、いうことをこうアピールしてるわけですね。それで対等な付き合いに持っていこうとするというね、根本があったと思うんですよ。
じゃあそれはもうヨーロッパならヨーロッパでも同じような感じ
がで、もうだから例えばロシアなんかはね、バレエ今非常に有名ですよね、はいはいはい、あれみんなフランスのものですよ。
あ、なるほど、う
ん、みんな自分たちは野蛮な国じゃないと、うん、もう自分たちは文明国家だと、うん、だからそれと同じような感覚だから、そういうような感覚でみんな付き合ってたわけですよね、うん、それと同じような ところがまた、琉球は江戸や薩摩になっていくと、うん、対等にこう張り合おうという意識よりもうまく付き合ってあげようと、
なるほど、
いうなるわけです。
二方面外交ですね、うん、
でまた徳川将軍家だって、朝鮮通信使が来たり、異国からこう自分たちに挨拶に来るということは、国内向けには非常にアピールになる、うん、琉球からも来ると、その琉球人は決して日本ではない、うん、琉球人だ、異国なんだ、それでだからそこに持っていく芸能は何かというと刀人踊りだとか中国の音楽だとか、それにもう一つ楽しませてあげようということで二世踊りをやる。で二世踊りは今は非常に立派な踊りになってるけど、絵巻を見る限りもう非常にカチャーシー風というかな、コミカルな踊りですね。だからある意味ではちょっとごますりながら喜ばせてあげようと、だって自分たちは異国だよというメッセージを送ってるわけですよね。
うまく考えてますね。
だからそうすることによって、私たちは日本じゃありませんよということもまた琉球アピールしてるわけです。琉球の立場から言うと
中国に対してのものと全く江戸に対してのものを変えてた
と、ね、違う、そういったところをしっかり踏まえる必要があるんじゃないかなと、でまずそういう流れで来てるわけで、だから池目先生も言ってますけど、もう象踊りというのは明治以降じゃないと、うん、もう前からあると、要するに楽しむ踊りというのは、というようなのが僕もそう思いますけどね。